にちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださってどうもありがとうございます。今日は喧嘩しても修復できる人がいいんです。はい、こんなテーマでお話をしていきたいと思います。私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。はい、仲が良いほど喧嘩するって言いますけれどね、お互いに修復したいっていう気持ちが持てることってすごく素敵だなって思うんです。喧嘩したらそれきりになるような間柄は悲しいなんてね、仲の良い2人になれたらいいなというあなたへのメッセージになります。はい、まあ、恋愛であれ結婚であれ、違う人間がね2人いれば、そしてそれが長く続いていればいるほど、ぶつかり合うことだってねやっぱりあると思うんですよね。でそんな時2人の気持ちがパッキリこう割れてしまって、もう顔も見たくないっていう風になってしまう人もいます。でも一方でそんなお互いの違いを受け止めながら気持ちが修復されていく2人もいますよね。何千回揉めても、何万回ぶつかり合っても、何億回喧嘩になったとしても、お互いにどこか相手を思う気持ちがあって修復されていく。そんな何億回も喧嘩するんならその関係は合わないんじゃないのって思うかもしれないけど、いえいえ、これはそうとも言えないんですよね。はい、ということで今日も3つに分けてお話をしていきたいと思います。はい、1つ目がとかく自分の意見を飲み込んで、はい、2つ目が修復は自然と起きるもの、そして3つ目に意見のぶつかり合いを恐れないで、こんな感じで進めていきたいと思います。そして今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたはこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから読んでみてください。では早速1つ目のとかく自分の意見を飲み込んでというところからお話入っていきたいと思います。はい、まあ、今日のテーマのね、こういう思い、つまり喧嘩しても修復できる人がいいんですなんてね思いやすい人はですね、自分の気持ちを表に出すことをいけないことだと思ってしまいがちだったりするんですけれども、あなたはいかがでしょうか。はい、まあ、そもそもなんですが、パートナーと揉めるってことは相手に気持ちがあるからこそなんですよね。これね、相手に対して呆れ目の気持ちしかない場合はそんな期待も思いも湧いてこないんですよね。うん、だから喧嘩しても修復できる人っていうのを望む人は、喧嘩することに対してちょっとビクビクしすぎているのかもしれないななんて感じるわけなんですよ。また、まあ、単純に意見の交換をすることでさえも喧嘩なんていうふうにね捉えてしまったりもするんですよね。しかも、まあ、自分の意見に反対されたら嫌われたなんてもう思ってしまったりするわけなんですよ。でこれってね、要するに、まあ、自分で自分を否定しているようなものなんですよね。そういう考え方や思い込みがあると、なんと恐ろしいことに、あなたが自分で自分を否定せざるを得ないような相手があなたの周りに集まってきちゃったりします。自分が一番の自分の味方であること、この真なる思いがあるとですね、相手のことも尊重できるようになります。相手のことを尊重できずに口を開けば、自分を防御するために相手にきつい言葉を浴びせてしまうのは、自分が自分のことを尊重できてないところから来てるんですね。相手を尊重するためには、まずあなた自身が自分のことを尊重してあげること、これがまず先なんです。順番があるんです。で、2つ目の修復は自然と起きるものについてさらにお話を進めていきますが、自分のことがまず尊重できて、それから相手のことも尊重できるようになると、たとえ意見が合わないことがあったとしても、それはそれと受け止められるようになります。相手の考えや思い、自分の考えや思い、これが同じでないことも受け止められるようになっていきます。そうなんです。相手のと自分の考えや思いっていうのは、もう相手も自分も違う人間なんですから、違って当たり前なんですね。だからもしたまに気が合うことがあれば、そっちの方がね奇跡であるし、相当ラッキーなことなんですよ。 で、喧嘩しても修復できるカップルっていうのはそれを自然体で分かってるんです。特に意識したりもしてないと思います。 A という事実に対して意見が分かれても B というテーマでは気があったり、ね、微妙に違う感覚を持っていたり、まあ、何もかも相手と同じ意見でいつでも気が合うようなパートナーを望みすぎていると、こういう少しの気持ちの違いにね、過敏になりすぎて恋愛にせよ結婚にせよトラブルが多くなってしまいます。お互いの違いを受け止め合える2人なら喧嘩しようとも自然と修復できてしまうんです。で、最後に3つ目の意見のぶつかり合いを恐れないでということについてお話をして、今日の配信を締めくくっていこうと思いますけれども、2人は違う、あなたと私は違う、こういう現実を 見ないふりをしているとですね、悲しみの多いお付き合いに発展していってしまうでしょう。相手と違う意見を言うことに恐れを感じて、自分と違う意見を言われることにも恐れを感じて、会っている時にぶつかることを過剰に恐れるようになってしまって、挙動不審になっていきます。自分の言いたいことや思っていることを素直に相手に言えない関係性は恋愛でも楽しくありませんし、結婚となればね、それはそれで 大変問題です。大問題です。ストレスが溜まりやすくなって、相手に諦めの気持ちを抱いたまま期待を寄せるようになってしまいます。これはどういうことかっていうと、この人は分からず屋なんだ、私のことを理解することなんて無理なんだと思いながら相手が変わることを切に望んでしまうんですね。それをするくらいなら自分から変わってしまった方がよっぽど早くて楽で、2人の関係性も上向きに変化していくのに、どうしても自分の気持ちを抑えて相手への軽減な目線をね、やめられなくなってしまうんです。夫婦関係に悩んでいたある40代女性も、別のアラフィフ女性も、とにかく旦那さんに対しての厳しい査定がやめられませんでした。婚活中のある30代半ばの女性は、喧嘩ばかりしていた両親を見て育って、そうならないように彼の仕打ちに反論もせず耐えていました。これも全員心苦しいんですよね。めちゃくちゃ辛いんです。旦那さんへの厳しい査定は、裏を返せば自分への厳しい査定と同じです。とかくこういうタイプの人は自分にも厳しくて完璧主義だったりします。ご両親の喧嘩で彼との揉め事を回避しようと自分の意見を飲み込んでしまいやすい人は、揉め事は回避できても心に溜まっていく不満や不信感はどんどん膨らむばかりです。どちらの人たちもこれをやめない限り本当の修復なんてできるはずもありません。だけどやめられないんです。心の中には相反するものが存在することがあります。そうしたくないのにそうしてしまうこと、そうしたいのにそうできないこと、これらにはそうなってしまった原因となることが必ずあるんですね。先の旦那さんへ厳しい査定をしてしまう人は、小さい頃からちゃんとした自分でいることが重要でした。ちゃんとした自分でいるとお母さんから褒めてもらえたし、ちゃんとした自分でないと振り向いてもらえなかった過去が源になっていました。彼に対して自分の意見を飲み込んでしまっていた人は、何も言わないことでその場をやり過ごす術をね、今も固くなに信じてるんです。お父さんとお母さんに仲良くしてほしくて、それを口にしても子供のお前が口を挟むんじゃないとお父さんやお母さんに叱られてしまった過去、それが言いたいことが言えないっていう源に彼女の場合はね、なってたんですね。心の軌道修正セッションでそんな源になっている思いを癒して、もう一度自分の心の指し示すもと、そういったものを選び直すことで、旦那さんへの厳しい査定や彼に言いたいことが言えないという不安感が修復されていきました。人は一人一人違うもの、それを心の底で負に落とすことができると、自分の言葉にも力が蘇っていきますよ。今日は喧嘩しても修復できる人がいいんですというテーマでお話をしてきました。 心から信頼できるパートナーが欲しい、今ある関係性をもう一度修復したいという方は一度お話をお聞かせください。ご相談はこのスタンド FM 配信の概要欄リンクから受付をしています。そして毎週金曜日にはメルマガを発行しています。悩みで心がよどんでしまったアラフォー女性のハートが透明度アップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。バックナンバーが読めないメルマガなので、こちらも気になったらこの配信の概要欄リンクから登録してみてください。ということで今日も最後までお聞きくださいましてどうもありがとうございました。それではまた、さようなら。